長沢文庫エンカウント暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
12月13日土曜日、長沢文庫エンカウンター、暗闇の読書会のスタートです。改めまして、長沢文庫支配人の長沢のり子です。
司書見習いのトーマス J. トーマスです。この番組では月に一度開催される暗闇の読書会の模様をお伝えしております。というわけで、先週からマインドの教科書という本をですね、ご紹介しております、はい、うん、まずはまあ本の紹介からお聞きいただきましょうかね。どうぞ、はい、
どうぞ。
マインドの教科書、田島大輔著、友部千秀人監修、開拓者館。最先端の認知科学に基づいたセルフコーチングの理論と実践を一冊で体系的に学べる待望の書。無意識に働きかけ人生を自動的に変える科学的メソッドを21のレッスンで徹底解説。さらにプロコーチ直伝、門外不出の50のワークを初公開。理論と実践を重ねることで、誰もが自然と脳と心の使い方をマスターできる。監修は世界的コーチルータイスの後継者、認知科学者友部千秀人博士。全世界で650万人以上成功へ導いた TPIE、TICE Principle in Excellence。その核心が今、ここに明かされる。
というわけで、こちらのマインドの教科書をご紹介してくれたのは、先週お聞きいただいている方はご存知かもしれませんが、良平さんという方です、はい。良平さんは弁護士でね、いらっしゃって、はい、うん、なかなか先週も面白い話が繰り広げられておりましたので、そちらもぜひお聞きいただければと思います。はい、そして、この場に集まったメンバーとしては、ゆうさん、
はい、
ゆきえさん、
はい、
はるみさん、そしてトーマスとのりちゃんです。
はい。
このメンバーが今週は良平さんに対して質問を投げかけるというコーナーになっております。
そうなんですよ。これね、今回は本当にちょっと大変だったんですよね。
またそれはラストにお話しましょうかね、そのエピソードについては。
わかりました。
ではでは、このまま聞いていただきましょうかね。
はい。
では、どうぞお聞きください。
どうぞ。
今のお話をちょっと聞いて、こんなことを良平さんに聞きたくなったなみたいなのがあったら、ぜひぜひって思うんですけど、ゆきえさんどう？
トマベチさんの本で他にもたくさんあると思うんですけれども、なぜその本を選ばれたんですか？
まあ、博士の本は実はこれもいっぱい読んでいて、うん、で、まあ、これはその博士の監修のもとで田島さんが書かれた本で、うん、で、博士の本も、その300冊ぐらいかな、あって、もちろんそれを全部読んでるわけではないんですけれども、だいろんな切り口から、まあ、コーチング理論、大体まあ、コーチング理論だったり、まあ、いろんな本ありますけれども、教えてくれてるんですけれども、この本は、その、まあ、もう、コーチング理論とはこういうものですよっていうのを、こう、1から、まあ、10まであるうちの、その、ベースとなる部分をですね、こう、体系的に、うん、もう本当にこう入れてあるんですね。それも、これはまあルータイスと博士が作った TPIE っていうプログラムがあって、で、そのプログラムにも沿った形でこう章立てもされていて、っていうかで、こう順番にこう学んでいくことによって、こう、うん、なんていうかな、うまくこう作用するような形にもなっていたりするので、うん、その、まあなんていうか決定版というかですね、永久保存版みたいな、そういう形になります。で、博士の本も博士の本でこう、素晴らしい本いっぱいあるんですけれども、うん、そのコーチングの基本をしっかり押さえるっていう意味では、うん、まあ、こちらがいいかなというふうに思いますね。
わかりました。
ゆうさんいかがです？
このマインドの教科書を読むと、うん、コーチングできるようになるってことですか？
ですね、 ならないと思います。ごめんなさい。それは、これセルフコーチングはある程度できるようになるかもしれません。自分で自分のこの脳と心の使い方を整えていくっていうことは、かなりできるようになると思うんですけれども、この本の方もしっかり活用していけば、読み込んでいけばっていうことですけれども、コーチングっていうのはその、コーチとクライアントの一対一のこうセッションの中で、こう作り出されるというかですね、そこで生まれる、まあ今日はこの6人で、この空間の、今この瞬間のいろんなものを作り上げてますけれども、そのコーチングセッションの中で、なんていうかな、湧き起こるものっていうのがあるんですよね。だからそれは、この本を読んでもそこまでは学べない。そのベースとなる理論はわかるけれども、じゃあコーチがクライアントに対して何をしているのかっていう、そこまでは、ここにはさすがに書いてはいなくて。で、その、コーチがクライアント何してるかっていうのは、これはね、ちょっと企業秘密になってきてる。
でも、セルフコーチングは分かる。
そうです。それはできます。で、いろんなこれワークが、50種類かな、入っていますので、その、自分の脳をこう、使いやすく、こう、揉みほぐして、まで使ってなかった、こう、神経にこう電流流していくみたいな、そういうことも多分できるようになっていくと思います、
ね。わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ、みゆきさんは、
ありがとうございました。この本に出会う前に、お仕事で楽しくなかったっておっしゃってたんですけど、この本に出会って楽しくなったんですか？
そうですね。楽しい。変わりました。今は本当に、楽しいですね、うん。で、ただね、この本だけだと、正直楽しくなかった部分もあります。つまり、私から見たらこの方はこういうふうに、マインドが変わっていけば、これ全然こういうふうになるのになっていうのがこう、見えていても、うん、その方にとっては、うん、それは僕はそう思ってるだけで、その方は別にそうしようとも思わないわけです、うんうんうん。で、さっき言ったみたいに、もう究極、マインドちゃんと使っていけばトラブルじゃない。のにっていうところが、こう、伝わらないところが、すごく、もどかしいというかですね、うん、あった。で、かつ、要は過去思考で、こう、過去に縛られてしまっている状態の皆さんがいらっしゃって、うん、で、僕が伝えたいことは、やっぱ これは自分自身の未熟さもありますけれども、なんとかこう伝わらないというか、別に求められていないというか、あくまで法律事務所なので、別にコーチングしに来ているわけじゃないので、私の権利守ってくださいというかね、このどうにかしてくださいっていうことでいらっしゃってる方に、いや、未来は自由に寝られるんですねって言っても、それはやっぱり、それはそんなの求めてませんってなるのは、それは当然のことなので、別に、で、なんですけど、この、関係性をどうやって変えていくかっていうところのアプローチが入ってくると、うん、結構そこの方は、とっつきやすかったりするんで、で、そうすると、で、なんていうかな、コーチングってこう、まあ、マインドってその情報空間ってね、言ったりしますけれど、その脳が作り出している、まあ、情報空間の中をこう、なんていうかな、まあ、操作するっていうとちょっとあれですけれども、そこを使って、まあ可能性を引き出したりとかするんですけれども、関係性もこうそういう感じで変えていけるかなというふうには、思っています。これはそこいう言葉でこの本では言ってないですけれども、そのコーチングの理論を知っているとですね、なんだろうな、必ずしもその言葉を使わなくても、こう影響を及ぼしていってこう変えていくっていうことも、できるっていう。のが、まあ、コーチング理論。まあ、それもちょっとここまでは書いてないですけども。まあ、そういうところもあるので、なんていうか、法律で権利でとかっていうふうにやらずに、いかにして、いい方向に持っていくかっていうところを、なんか探求するっていうことが、非常にこう、まあ、面白いわけですね。ちょっとよくわからないですね。すいません。
大丈夫です。ありがとうございます。
ここはね、説明ができない。ごめんなさい。
もう本当に。
以前と違って仕事が楽しくなったっておっしゃってたと思うんですけど、うん、例えば具体的にはどんなエピソードがありますか？
まあ、ちょっとね、守秘義務があるので、なかなかちょっと言いにくいというところもあったり、まあ、僕自身も伝えるのがなかなか上手でないというところもあるんですけど、 まあ自分自身のそのね、あり方、さっきの正しさを追求するみたいなこととか、徹底的に戦いますみたいな言ってたんですけども、うんうん、そういうのはもう今全くないわけなんですよね。うん、その、まあ正しさなんていうのは人の数ほどあるし、うん、その、なんていうかな、戦うというよりはいかにこう、繋がって分かり合っていくかっていうところの方が、うん、なんていうんですかね、まあ自分自身の、もなんか向いてるし、そっちの方がこう楽しいしっていうのは、うん、で、まあ、さっきはその、こうあるべしっていうところから外れるとね、そのイラッとしたりはしてたっけ、うん、そのそれよりは、だからそういうのがこう、なくなるというか、あの、何ですかね、こう、起こることが全部自分にとってそれが最善というかですね、うん、なんだっていうふうにこう、思えるようになったるっていうんですかね。で、そうすると、まあなんか人身事故で、電車で、あ、何時まで行かなきゃいけないのにみたいなのも、うん、前だったらその、なんだっていうのになるわけですけど、うん、それよりはその、あ、これから何が起こるのかなみたいな、その、あの、そういう気楽さというかですね、うん。で、それはそれできっとそっちの方がいいことあるんだろうみたいな、うん、そういうふうにこう自然と思えるようになったりするので、うん、まあそういう関係でこう、事件の活動だったりとか、いうのもできるようになっていくと、うん、その、そうですね、そのコントロールしようとしなくなるんですね。以前は、めっちゃコントロールするわけですよ。自分の着地したいことを実現するために、うんうん、まあ依頼者もコントロールしようとするし、うん、その裁判所もどうやってこう、こういうふうに考えさせるかとかですね、うんうん、こうさせるみたいな、そういう言葉をよく使うんですけども、うん、でそのためにどうするかっていうと、うん、相手が嫌がることを徹底的にやるわけですよね。とか、その、こうやるとこういう不利益になりますよみたいな、こう脅しすかしたり、まあそういうことで、そのいかに有利な条件を貸し取るかみたいな、うんそういうやり方だったんですけども、そういうことはしなくて、それよりも今この、まあ、未来をね、イメージしてその臨場感を上げていくってもそうですけれども、その関係性で言えば相手が何を大切にしたいと思ってるか。まあこれは NVC で言うとニーズって言いますけれども、うん、その誰にでも持っている、その尊重してほしいとか、聞いてほしいとか、分かってほしいとか、誠実でやってほしいとか。まあその人のこの行為行動を、だけを見ちゃうと、なんか おかしいっていうかね、理不尽だみたいに思っちゃうけれども、うん、そっちに意識を向けるというよりは、その裏側にある何が満たされていないのか、どのニーズが満たされていないのか、そこにこう意識を向けてあげて、で、そこにこう、なんていうかな、うん、まあ関心を持ちながら寄り添ってあげると、こう、相手方ともすごい、こう、理解し合えるようになったりとか。うん、まあもちろん依頼者ともそうですけれども、うん、理解し合えてて、まあ自分自身を通して、こう、依頼者と相手方との間が、こう、うまく繋がっていくっていうことを実現していく、うん。まあそこを目指してやっていくっていうのは、それはこう、正しさを追求していくよりもですね、
うん、
まあ楽しいというか、うんうん、ですね、心地よいというか、
うん、
そんな感じですかね、
うん。ありがとうございます。ゆうさんは、
争いの原因って何だと思いますか？
なんかこうズバッと、
まあそれはまあエゴじゃないですか、やっぱりね、一番大きいのは、そのつまり自分のことしか考えてないというか、自分自身しか見えていない、うん、これはまあコーチングというと抽象度が低い段階なんですけども、うん、そういう時っていうのは、その、思い通りにいかないと、その、まあ、脳で言えば扁桃体が発火して怒りの感情だとかが湧いてきたりするわけですけれども、その、相手にとって何が大事なのかっていうのは、を考えるって、抽象度が一段階上がるわけですね。その自分だけじゃなくて、相手のことも考えていく。で、そうすると自分もハッピーになるし、相手もハッピーになるにはどうしたらいいかっていうのは、こう、あるわけなんですけど、それが見えてくると、そういうのを考えるときっていうのは、その今度前頭前野の部分がこう発火してきて、まあ、IQ も上がるし、感情も収まっていく感じになるんですが、まあ、それはこうエゴを手放したり、こう正しさを手放したりとかして、その、まあ、相手もハッピー、自分もハッピー、そこを目指していこうってなると、まあ、慣れるとですね、まあ、自然と、その、まあ、トラブルっていうのは解決される、というふうに、まあ、分かりない内容を超えるでも書いてあります。そういう実践が書いてあるし、うん、まあ、自分としても何ていうか、こう、そこがこう動き始めると自然とこう、解決に向かって、こう、流れていくっていう経験、感覚っていうのは確かにあるので、 その、そうですね、ご本人、まあもちろん代理人もそうですけど、ご本人も、まあ抽象度を上げるというか、愛護を手放すというか、正しさを手放したり、こう、あるべしっていうのを手放して、相手の立場も、まあ理解しながら、でも自分を大事にしながらですよ。あの相手も、ハッピーになるにはどうしたらいいかっていうところに立てるとですね、本当に変わっていくんですよ。
すごいね。じゃあ、みゆきさんいかがでしょうか。
はい。はい。はい、過去たくさんの、弁護をされてると思いますけれども、すっごい悔しかったこととか、この時にこれに出会ってればっていう、なんかそういう経験をもしあれば。
ちょっと忘れちゃうんでね、ちょっと待ってくださいね。
もう未来思考だと過去のことをどんどん忘れて、ね、
忘れたり意味が変わっていっちゃったりして、そう、あれがあったからこう今があるんだみたいにこう、変わっていってしまうので。
すごいそれ。あ、確かにね、その時は、そうそう。思ってたけれども、もう今の良平さんからしたら、そのことさえも最善だったんだよねってことになっちゃうから。
そうそうそうそう、あ、そうそう。
おお、え、質問しちゃっていいですか？なんかみゆきさんのなんか質問取っちゃった。その悔しさがなくなるってね、その感じなんですけど、私良平さん本当に穏やかに喋るなって思ってて、うん、その過去そのイライラしていたっていうところと、その今のこう語り口って、うん、もう全然想像できないのですけれど。それはその、いわゆるその雰囲気も含めて変わってきたって感じですか？
あ、それはそうだと思いますね。つまり、まあ、個人的に言うと、こう、無意識の、こう、使い方というか、その思考がもう変わっているので、うん、多分そうすると、まあ、湧いてくる感情も変わってきますし、うん、でそうすると、こう、脳の中で、まあ、放出されるような、こう、ホルモンとかね、そういったものも変わってくるし、うんうん、まあ、DNA もこう変わってくるんですよね。うん、で、であれば、まあ、その、あとはその、人間とか、まあ、なんていうかな。まあ、心臓にも脳が、心臓の、まあ、ニューロンがあって、そこから磁場を発生したりとかしますけれども、そこも、まあ、変わって、整ってきたりもするので、うん、それがまた他の人の影響を及ぼしたりってもありますし、まあ、気候とかね、言い始めちゃうと、ちょっと弁護士がそういうこと言って、なんかまた怪しいみたいになっちゃうので、あれなんですけど、まあでもそういう、まあいわゆる気候と言われるようなエネルギー状態も変わってくるし、というのでこう、もう、細胞レベルからも全部が入れ替わってくるっていうかね、変わってくるので、当時はもう本当にこう、すごい歪だったと思います。こう、なんていうか、前事件を、ご依頼いただいてた方、最近こう来て、
うん、
なんかすごい変わりましたね、とかね。あの時はなんか、怖かったとか、
怖かった、
法律事務所に打ち合わせに行くのが、もう憂鬱だったとか
、
言われます。
え、じゃあ、例えばですよ、うんうん、さっきの、平か事務所あるじゃないですか。うんうん、今、良平さんの素敵な空間。があって、ね、さっきゆうさんが話をしてくださっていたけれども、ああいう空間は絶対作らなかった？
なかったと思いますね、それは。うん。
そう。
あ、家でもそうですね、今はそうですね。今は。
今は。
結構そうですね、子供は、まぁ、ちょっと、なんてこだわり強かったり、すぐイライラしちゃったりとかをして、まあなんかそこがこう自分にとってもいい訓練というかですね、にもなってますけども。でも、そうですね、その、なんかやっぱ、まあ皆さんもそうだと思う。怒るっていうのは自分にとってこう良くないっていうか、そういう感情を抱くこと自体が何もいいことないので、そうならないのがもう、なんていうかデフォルトっていうふうになっていて、まあネガティブな感情が起こってきた時には、こうできるだけね、こういろんなマインドをいろいろ使って、それをこう解消していくように、まあすることを続けていった結果がまあ今、まあ今も全然まだできてない部分いっぱいあると思ってますけれども、まあでも、なんかこう、事務所来るとこう、癒されたりとか、する方もいて。
あ、そうですね。うんうん、それこそなんかごめんね、私がすごい聞いちゃって、それこそね、これ実は、その、良平さんにやってもらった、懐かしいでしょ？ そう、やってもらった、ことがあって、キネシオロジーでね、ずっと関わらせていただいてたんですよ、実は良平さんに。で、それで、最後の時に、今度は良平さんが、このコーチングっていうところを使ってっていうところで、セッションして、うん、私がしていただいて、うん、で、その時に、自分でほら、これ使ってやってるじゃん。自分、私自身がこう使っている、ツールというのと、その良平さんが、じゃあそれでっていう風な感じでこう聞いてくださってっていうのが、こう、出てきたものがここに今皆さんちょっと見ていただいてるやつが出てきてて、で、まあ何が言いたいかっていうと、その良平さんがこんなにこの穏やかになったのは訓練って言われてたけれども、その良平さんのその未来から引っ張ってきたそのゴールっていうところで、その臨場感っていうところと、その時のもうこれ達成してるよねっていうところでセルフトークして、その、まあ、その立場でセルフトークするっていう、その訓練をするといいよっていうのを、言われた記憶があって、で、結構やってたりなんかして、そういうことですか、訓練って。それをもって、こういう、穏やかな、今、良平さんになっている。
そう、
それも一つ。一つうん、
やっぱり、まあ、セルフトークってのは、その、頭の中でこう巡ってる独り言が、まあ、人間1日5万回、6万回っていうのがあって、で、それで自分、その中でこう自分ってこういう人間だっていうセルフトークもいっぱいあって、で、それが今度自分のセルフイメージを作っていって、
うん、
で人間ってセルフイメージ通りの行動しかできないので、うん、そのセルフトークに合った行動をする、まあ、セルフイメージ、セルフで行動。で、その行動を繰り返していくと、その行動がコンフォートゾーンになっていくわけです、
うん
で。そのコンフォートゾーンがいかに自分にとって苦しめるものであったとしても、繰り返していくとやっぱそこに慣れ親しんでいってしまうので、うん、そこが、まあ、ある意味居心地が良くなってしまう、うん。で、そこから変わろうとしても戻ってしまうっていう、うん、まあそういう風になってしまうんですけど、うん、それを変えていく一番最初の出発点っていうのはセルフトークを、まあ、ポジティブなものに変えていくっていう、うん。で、それはやっぱり自分が今どういうセルフトークしてるのかなっていうのをこう意識に上げて、まあ前は僕も本当に死にたいみたいなそういうセルフトーク結構してたんですよ。ダメだ、できてないとか、もうダメだ、みたいな。今それちょっと言うだけでちょっとなんかもう気持ち悪くなるんですけど、
うん、
それをこう、なんですかね、変えていくっていうのを、あ、そう、アファメーションもそうです。セルフトークを整えるっていう意味合いもありますね。
うんうん、それこう、例えばこう、一日のうちのどことかって決めてやってたりとかして習慣化するっていうこと
になるんですか？まあそういうことをやっていた時期も、つまりそのアファメーションを書いて、うん、それを読み上げて、そう、イメージして湧いてくる感情をこう味わうっていうことをやるっていうことも、うん、まあそれも、例えばルー体操なんかはそのカードずいつも持ち歩いて、新幹線の中でもこうずっとやってるみたいな、そういうことで、
うん。
まあそれはそれでやり続ければ多分効果あると思うんですけど、僕も、まあ一時やったりやんなかったりみたいな、そんな感じではありましたけれども、うん、でも実際こうやったりしますし、あとは最近はね、その、ポッドキャストの、録音とかをするついでに、その自分でこの未来のこうなっているみたいなね。それをこう、自分で言って自分で聞いて、で、また自分で聞いたりとかすると、なんかその気になってきたりとかですね。そういうことも、まあ、やったりすることもありますね。寝る前とか朝とか、まあ、つまり脳がアルファ波状態、リラックスして、で、まあ、それも練習していけば別に寝る前だけじゃ、いつでもそういう状態作れるようにもなりますので、まあ、基本はやっぱ常にリラックスしておいた方がいいですよね。その、こわばって緊張している時っていうのは思考も硬直的になってしまうし、うん、いろんな、こう、チャンスが見えなくなってしまうので、うん、基本的にこう常にリラックスを心がけながら、まあ寝る前とかもさらにやるといいと思いますけど。
なんか、両平さんがこう、話してくださって、一段のこう、レベルがこう、高くなってる感じするよね。いやー、ありがとうございました。
エンカウンター。はい、というわけでお聞きいただきましたけれども、なかなか濃い配信だったんですが、実はですね、この日ハプニングが満載だったんですよね。
満載でした。事前に来てくださるというふうに、予定されていた方がちょっと急に、いらっしゃることができなくなってですね。
はい。
もう、ゆうさんとゆきえさんに関しては、当日の 本当始まる3時間前に決定っていう感じでね。
なかなか珍しいですよね、こんな回も。
珍しいですよ、うん。で、特に今回は、はるみさんがね、
はい、
出張料理ということで、うんうんうん、もうスペシャルな、本当にお料理をね、事前に用意いただくというところで、人数もお伝えしていたりとか、そのつもりではるみさんもご用意してくださるっていうのが分かっていたので。
いつもとちょっと違うんだ、そこも。
違う。もうね、そりゃもう、ダメでしょ、ちゃんと6人揃わないとっていうね。
のりちゃん焦るっていうね。
焦りの巻ですよ、うん。でもね、それが本当に逆にもしかしたら構想したかもしれなくて、もう今はね、ゆうさんとゆきえさんは、月一でなんか、りょうへいさんのところの事務所に遊びに行ってるっていう情報がね。
本当っすよね。こんな仲良くなんのっていうぐらい、あの日で。
驚きですね。
すごいよな。
本当にね、後でお伝えしますけど、偶然ではなく、必然の出会いっていうのはこのことかと。
本当に起こりましたね、この日はね。
起こりました。
そんなバタバタの中お越しいただいた皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。というわけで、はい、まあ今日はこの質問コーナーをお聞きいただきましたけど、来週はお待ちかね、キネシ読書のコーナーになっておりまして、はい、参加者全員のなんか今悩んでることだったり課題に対してこの本から答えを導き出すというコーナーになってます。はい、今回もすごい聞きどころ満載ですので、ぜひ来週も聞き逃しなくということで、はい、お聞きいただければと思います。
はい。最後までお聞きいただきありがとうございました。あなたはこの本から何を感じましたか？長沢文庫ではあなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にお便りフォームをご用意しております。番組へのご意見やご感想をどしどしお送りください。いただいたお便りの中から抽選で1名の方にご紹介しているマインドの教科書、こちらの方を1冊プレゼントさせていただきます。偶然ではなく必然の出会い、あなたにもきっと起こるはず。それではまた来週。バイバイ。
バイバイ。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは、Thank you for your listening and see you again soon. バイバイ。
Listen to our podcast and let your life bloom.